常に私たちと共に歩み、私たちのその行く道を照らし導いてくださる主よ、どうかこの一年、私たちがこの龍城学院で過ごした日々を思い返し、豊かな祝福があったことを感謝できますように、そして新たに私たちが迎える一年がまたより良きものとなるように、今福音による導きを与えください。主イエスキリストの御名によって。それではお話をさせていただきたいと思います。今日私たちは一緒に皆さんが過ごした、そして終えようとしている龍城での1年間の学びに感謝をする、そのような祈りの時です。ですから終業礼拝と言います。私は今日皆さんにお話をさせていただくにあたり、終業礼拝、1年が終わった、そのことを考えて、皆さんが過ごしたこの1年で一体何が終わったのか考えてみました。皆さん1年が終わった、そう言いますけど、何が終わりましたか？どうですか？確かに1年間のカリキュラムは終わりました。でもその中で皆さんは一体何を学び、何を感じ、どのように過ごしたでしょうか。実際には何も終わっていません。皆さんは子どもに携わる教育者になる、まだ本当に大切な道の途中にいます。だからこそ今大切なのは、1年終わった、新しい1年が始まるではなく、その途中にあるからこそ、皆さんが歩んできた一年を振り返って、その振り返りをもとに、これから始まる一年をしっかりと見据えて過ごすということです。ですから大切なのは、皆さんがこの一年、この場所で何を学び、どんな経験をしたかです。私は皆さんが、ここの場所で過ごした1年間、どんな1年間だったかを想像してみました。でも想像できませんでした。普通の大学生が過ごした1年なら、私も経験があるのでなんとなく想像ができます。でも皆さんが過ごした大学1年は、コロナという本当にある意味で特別な時間でした。入学式もしっかりできなかった、学祭もここの場所でできなかった、授業も遠隔がたくさんあって、ここの場所で過ごした時間というのは、もしかしたら今までの留城生が過ごしてきた半分かもしれません。そんな状況の中で、皆さんが一体どんな学生生活を1年間過ごしたのか、私は経験したことがないので分かりませんでした。そして自分自身の大学1年の頃を振り返って、ああ、皆さんはきっと自分が経験した1年とは全く違う1年を過ごしたんだと思いました。私は大学の頃、4年間学生寮に入っていました。そしてバスケット部に属していたので、365日、学生寮から体育館に通って、大学の授業もしながら練習をしていました。寮生の大半はバスケット部員でした。ですから、一緒に授業を受けて、一緒に練習して、練習が終わったらミーティングをして、練習のビデオを見ながら、ああだったこうだったと話す。1年生だったので、先輩のお弁当を買いに行って、買ってきたらみんなでご飯を食べて、みんなでお風呂に入って、みんなで寝る、まさに365日濃厚接触です。 だからこそ私の記憶にはその1年間というのが強烈に残っています。でも皆さんは距離を取らなければいけない、学校に来ちゃダメ、そんな1年でした。そんな1年で私は最初、ああ密度の濃い本当に学校に根ざした学生生活を過ごすことができない、今の世界中の学生は正直かわいそうだ、そう思っていました。かわいそう。でもそんな私の思いは間違っているということに気がつかされました。私と同じような、これまでと同じような1年間を過ごせなかったとしても、それはただ単に今までと違うだけです。皆さんの1年間は決してかわいそうな1年間ではない、ただ今までとちょっと違うだけ。きっと皆さんは与えられた時間の中で素晴らしい経験をした、本当に多くの学びと素晴らしい人々に出会ったんだと思います。先ほど私は皆さんがどんな1年間を過ごしたか想像できなかった、知らないとお話をしました。でも実は昨日、皆さんがどんな1年間を過ごしたのかを少しだけ知ることができました。この校内をなんとなくふらふら歩いてたら、夕方、十数人の学生たちが中庭でクローバーを探してみました。四つ葉のクローバーです。僕はそこに行って、何してるの?と聞いたら、四つ葉のクローバー探してるんです、と言いました。そしてこう言いました。この人だけ見つかってないんです。十何人いる中で一人か二人見つけることができたなら分かります。でも一人だけ見つかってない。それを聞いて私はとっさにこう思いました。よし、探すの手伝ってあげよう、探してその人にあげよう。でも周りの学生は違いました。確かにそこにいて探していました。でも探してあげようではなかったんです。自分の四つ葉のクローバーだから自分で探す。自分で探さなきゃ意味がない。だからなかなか見つけることのできない学生も私が見つけるんだ、そう言っていました。そこで私が本当に印象的に残っているのは、見つかった友達はその彼女が探し当てるまでずっと一緒にいたということです。自分はもう見つかっているのに、私は見つかったから先行くねではありません。その人が見つかるまでずっと一緒にいる。そしてある学生は、あ、私見つけたと言いました。でも自分で探さなきゃいけないでしょ、そう言って、絶対そこにはあるからね、あなたが探しているその場所には、そこには必ず四つ葉のクローバーがあるからね、と希望を与えていました。その時、皆さんがどんな1年間を過ごし、どんな人間関係を築いたのかを垣間見ることができました。そして本当に素敵だと思いました。この礼拝も、本当なら私は全ての人が提出物が終わるまで待っていたかった。それが昨日の出来事から学んだものです。でもいろいろな事情で待てない時もある、できないこともある。何か正しいか分かっててもできない現実はたくさんあります。それは私たちが過ごしてきたコロナの一年と一緒です。人と距離を取って生きるなんて、それよりももっと距離を近づけて生きる方がふさわしいと思ってる。でもできない現実がある。大切なのは すべきことをすることではありません。すべきことをしっかりと理解している、そしてそれを目指す、そうやって生きることです。その中ですべきことをできない時もある。それは仕方がないことです。でも諦めないで、何をすべきかを心に留めて、この場所にとどまり、一緒に夢を叶えるために時間を過ごす、それがとても大切です。そう思っていると、彼女はやっと四つ葉のクローバーを見つけました。皆さん、龍城学院のシンボルマークご存知でしょうか。三つ葉のクローバーです。そしてこの三つ葉のクローバーは、今日私が読んだ聖書の箇所、愛と信仰と希望、実はそれぞれの三つの葉っぱには愛、信仰、希望、その意味が込められています。では四つ目は何か。その学生さんたちは、なんで昨日四つ葉のクローバーを探していたんでしょうか。答えはそこにあります。四つ目は幸せ。愛と信仰と希望、そこに幸せが加わる。だから人々は四つ葉のクローバーを探し求めるのかもしれません。私はそう思ってたときに、龍城学院のマークは三つ葉のクローバーです。でもそこに皆さんという存在が加わって、四つ葉になって初めてこの龍城学院は素晴らしいものになるんだと思いました。神の象徴である愛と希望と信仰に皆さんが加わって、四つ葉のクローバーになって初めて、皆さんはきっと幸せな日々を過ごしていくことができると思います。そんな一年を皆さんはコロナの中でも過ごすことができた。昨日の些細な出来事ですが、私はそれを感じることができました。そしてこれから始まろうとしている一年を、今年よりももっと皆さんと関わりを持ち、時間を過ごし、一緒にまた四つ葉のクローバーを探すことができれば、そう思っています。そのような希望を心に抱きながら、また1年間共に生活していきたいと思います。